マイルアルファ奈良の響き。奈良で活躍されている方に奈良への思いや大切にしていらっしゃる言葉などをお伺いし、またその方を題材にした脚本を通じて様々な角度から奈良を伝える番組、タマイルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。タマイルアルファ奈良の響き、今回もこのコーナーからスタートです。タマイルアルファこの人に聞く。今回お話を伺いしますのは、法政寺ご住職でいらっしゃいます田尻照明様、そして義光様のお二方にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、私は宇田市灰原にあります法政寺にやってまいりました。ご住職、山の中ですね、こちらのお寺は。
立派な山の中でございます。周りは何もございません。
私も初めて来させてもらったんですが、場所が分からなくて思わずもう電話をして迎えに来てくださいと言いました。本当に一度誰かに連れてきていただかないとここにはたどり着きませんね。
そうですね、この山の中にお寺があるということ自体が不思議なぐらいでございますけれども、現実山の中にお寺がございます。
このお寺の歴史を教えていただけますか。
簡単に、まだうちのお寺はうんと歴史が浅くてですね、戦後昭和28年7月に、先代の日清上人がご苦労されてお寺を開かれました。以後60数年経つわけでございますけれども、山の中ということでお寺を建てること自体が大変でございまして、先代また私どもの思い叶いましたのは、まだ平成8年に22年前にようようお寺らしい格好ができただけで、それまでは本当に苦労苦労の日々でございましたけれども、ありがたくもこの山の中に、小さなお寺を構えさせていただいて、息子と一緒に修行させてもらっているところなんです。うんと新しい新しいお寺でございます。
先代の日清様はですね、どうしてここでお寺を建てようと思われたんですか。
先代は大変病弱でございまして、特に戦争を経験しておりまして、帰ってきてもう床に伏したままであったらしいです。ただ当時でございますので、先代の両親が神仏にお願いをされるというようなことを一生懸命していたみたいです。そのお得をいただいて先代が元気になって、じゃあ私も一つ仏様にこの身を捧げてお役に立つんならこの身使わさせていただきたいなと思って仏堂に入ったと受けたまわっております。
先代の日清様はどんな方だったんでしょう。
非常に個性の強い、お酒の好きな、かといって涙もろくって情の深い方であったと思います。得意ということは何もなくって、素晴らしい今日の瞑想と言われるお承人さん方からはかけ離れてはおりますけれども、男子院との皆様方にとりますといい相談相手であったと聞かせてもらってます。
ご住職はその先代の後ろ姿をご覧になってて、いろんなことを学ばれたと思いますが、どんなことが今残っていらっしゃいますか、心の中に。
お参り来ていただく方々がですね、先代によう来たなと言われるととても嬉しいと、そして気ぃつけやと言って手を添えてもらうとものすごく元気になりそうな気がすると。今の時代にそういうことがありえるんだなと。病気は病院で治してもらわないといけませんけれども、心温かくすることは、先代が 心がけておったことかなと思いまして、よって私もそういう僧侶になれればいいかなとやっとるわけでございますけれども、なかなかそうはいかないのが現実です。
ご住職は生まれも育ちもここ灰原でいらっしゃいますか？
はい、私はこちらで、産んでいただいて今日までどこへも行くことなくして灰原におります。
生まれた時からこのお仕事をもうちっちゃい時から継がなければいけないというふうに思ってらっしゃったんでしょうか？
継ぐという意識はなかったんですけれども、お参りの方々と一緒に生活をしていることが苦ではなかったですので、また先代から厳しい、俗に言われる修行のようなことも言われても当たり前と思っておりましたので、さほどの苦痛はなかったですけれどもね、かといって実際そういう年頃になって、継ぐかと言われますと必ず継ぐと言ったことはございません。
そうですか。この山の中での生活になるわけですけれども、今でこそ、ね、橋があってもう車が入ることもできますし、近くにはもう高校もあります。宇住職がまだちっちゃい頃っていうのはこの辺はどんなふうな感じだったんでしょう？
そうですね、麓に宇田川という川がございまして、そこからここまでは道がついた今日でも一苦労二苦労で上がってくるわけでございますけども、当時は全く何もなくして、その川にも板を引いただけと、よって雨が降るたびに橋がなくなるというような生活でございました。当時はまだろうそくに紙を巻いて夜などは上がってきた記憶がございます。よってお寺へ行くこと自体、自分の家へ帰ること自体が非常に恐怖とともに。
ご住職はこの自然の中でどんな風にして遊んでらっしゃったんですか？
遊ぶよりも、親の使い走りにひたすら麓の町への連絡係、電話もなかったものでございますので、親に買い物等は紙に書いていただいて、ひたすらそれを持って走って、また上がってきますともう一遍行ってこいというような生活で、遊ぶということはほとんどなかったような気がいたします。皆様方とはかけ離れた生活をいたしておりましたけれど、でも山の中というのは今日もここでおりますけれども、とっても心安らぐところだなとありがたく思っております。
季節を肌で感じ、そして匂い音すべてを体で感じられるわけですもんね。
そうですね、自然に包まれてるということは、まさにこの通りだなと、ただこの年にならないとこのありがたさ嬉しさ喜びがわからんもんで、隣におります息子などは不便だなとは思っておるのではなかろうかとは思います。
はい、その息子さんでいらっしゃいます義光様にお話をお伺いしたいんですけれども、義光さん本当に今いくつでいらっしゃいますか？
今年33になります。
33歳ということで、義光さんご自身も生まれも育ちも
そうですね、
ここです、
はい、
どうですか、もうご自身を今振り返ってみて
僕が10歳の時に、この今の建物が立ちました。今先ほど住職が言ってました平成8年ですね、その時に、私10歳だったんですけれども、それでやっと本当に一般的な生活というか友達と同じような感じの生活だになったんで、そう10歳まではちょっと異次元でしたね。小学校とかで人に喋ってても普通にかまどでその調理、
お食事をするんです。
それまでしてたんで、
お水は水道は通ってたんですか？
水道もあって井戸もあったんですけど、
ガスがなかった。
ガスあったのかな？
ガスはあったですけども、ガスプロパンガスですのでボンベを上げてくるのが大変で、よって山の中ですので、多劇となる木はもうたくさんにありましたので、幸いにも子供2人がおりましたので焚き火拾いには不自由をしなかったものでございますので、おそらく異次元の生活というのはそういうことを言ってるのではなかろうかと。私と同様に息子も遊びというのはなかったよう な感じでしょうか。
遊びが滝木広いってそれを、まあ、小学校に行って例えば義子何して遊ぶって言ったら滝木拾うわみたいない
やだから結構手伝いが多かったですね、
はい、でまあ今の建物で、はい、なんとなく皆さんとの近い生活になったとはいえ、ね、はい、今この平成が終わろうとしてる時でも相当ご苦労のあるような生活に私はここに来させてもらってもらったんですけれどもそれでもやはりお父様のまた背中を見て後を継ごうと思われたわけですよね、
う
ん、
そうですね、はい、
その魅力っていうのはどんなところにあるんですか。
いやまあこのお寺を続けられるのであれば、それはすごいことだなと思うんです。はい。今、都会のお寺であってもなかなか後を継ぐ人がいないにもかかわらず、こういう不便なところでもし、代々続いていくようなお寺になれれば、それはそれだけ、皆さん社会にとって価値があるものだと思いますし、そういうことに、チャレンジ、挑戦したいなというのも思ってます。ただ単に後を継ぐというわけだけではなくて、はい、
ご住職こちらのお寺は相当若いお寺になりますよね。そしてこうやってつながっていくっていうところはやはりありがたいお話ですね。
とてもありがたいですね、今息子が言いましたようになかなか今の時代お寺の息子さん後継ぎさんであってもすんなりとはいかない時代で、いわんや嫁を頂戴して孫二人も一緒にここで、生活をしておると、この山の中で三代続いて、生活をさせてもらってるということはですね、何者にも代えがたいありがたさというのをつくづくと感じております。
義子さんはどんなことをお父様から学ばれるんでしょうか。
いや直接ああしろこうしろと言われたことはないですけども、まあいろいろ普段生活している中で、感じることは、はい、多々あります。はい、まあ、
3代目ということでいろいろ世の中に出ていってお話をされることも多いと思うんですけれども、はい、なんか義子さんならではのやり方で法話をされるとお聞きしましたが、
まあならではというか一応落語というのを興味ありまして、はい、まあ落語というのはお坊さんのお説法が源になっているという諸説あるんですけれども、そういうものですので、そういうとこからもう少し糸口を見つけて皆さんに魅力を知っていただきたいなということで落語をしております。はい、
きっかけは何かご自身がやはり落語がお好きだったからとかですか。
そうですね、きっかけはもちろん落語好きだったっていうことですね、あとなんか自分がパフォーマンス、自分のパフォーマンスによって誰か知らない人が笑顔になるとか泣いたりするっていうのはすごい素晴らしいことだなと思って、それをなんか自分でできることあるかなって考えた時にそれが落語でした。はい、
ご住職ご子息がそのような形落語を通じて皆さんにまたお話をされていくっていうお姿をご覧になってていかがですか。
息子が落語をしているというのはしばらく知らなかったものでございますので、実際はびっくりしました。はい、落語が好きだというのは心得ておりました。子供の CD の中には全部落語ばっかり入っておりましたので、ほど好きだなと思っておりましたけど、まさか自分がそれをやるということは想像だにもいたしませんでしたけれども、先ほど申した通り話すということはやはり我々の根本であろうとかように思います。仏様のお説教は言葉という以外に何も使われておりません。お話のみがお説教でございますので、我々からすりますと話せると、話をさせていただけるということほどありがたいことはございませんので、その使用の一つとして落語を選んだというのは私には考えのつかない我が息子でありながらおーというところはございます。
でも落語から学ぶことっていうのはたくさんあると思います。紙紐をつけながらやはり話の展開を考えていかないといけないですよね。それをうまく中に取り入れてるということになりますと、聞いてくださる方はやはりもう目がキラキラしながら、
そうですね、はい、反響はいいですね。
そうです、
はい、
もうネタになるわけですか。
ネタです、はい、
たくさん持ってらっしゃる。
いえまだまだ まだ日が浅いですので、まだ落語に関してはまだまだこれからです。
そうですか。はい、今後はどんな風な形で展開していきたいとお考えですか？
そうですね。やっぱりお坊さんですので、それプラスアルファ落語ということで、何か社会のお役に立てれば、皆様の笑顔になる一つのきっかけになればと思っております。はい。
ご住職、ここ奈良っていうのはご住職にとりましてどんなところなんでしょう？
何と言いましても歴史の古いところでございます。歴史があるということはそれだけ多くの方々の命を継がさせていただいておるとかように思います。命をつないでいく、次へ次へと全てのものを送り届けると、我々はその中の一コマ一員ではありますけれども、この一人一人が欠けますと次へつながらない、全てのことがやはり現在頑張ってる皆様方の手によって次へと、そういう思いを強いこの奈良の地で過ごさせていただいているということは本当にありがたいなとかように思っているところでございます。
同じ質問です。技巧さんにとりまして、ここ奈良はどんなところでしょう？
奈良、そうですね、やっぱり歴史がありますので、その今住職が言いましたけれども連綿とつながってるその歴史、人々の命の中で私もそういう一員として何か奈良のお役に立てればなというのはいつも思っております。はい。
ご住職、大切にしてらっしゃるお言葉がありましたらお教えいただけますか？
はい、修行中に先生から教わった言葉で、清く正しく美しく素直に真面目に真剣に、優しい言葉だけど行いはとてもとても難しい、これが今日の私を支えている大きな教えでもございます。
どんな時にその言葉をお使いになられますか？
自分に迷いができた時、またその器でもないのに少し見栄を張ってみたいなと思った時、もうこの年なのにまだまだ若い者に負けてられるかというようなことを思った時に、素直に真面目に真剣に清く正しく美しくと、これを絶えず心の中で言って自分自身を見つめるようにいたしております。
では技巧さんに大切にしてらっしゃるお言葉を一言お願いします。いや、
今住職ね、すごいなんか 優等生なことだったんで、僕ちょっと全然逆なんですけども、明日やろうはバカ野郎ですやっぱりね、どうしても怠け心がありますので、やっぱりそうですね、今やらないといけないっていうことはたくさんあると思うんで、明日やろうはバカやろうっていうのを結構肝に銘じて、怠け心に負けないように、やりたいなと思っております。はい、
やはり技巧さんでもその言葉を使わなきゃいけないと
か。ありますありますあります、しょっちゅうです。はい、
よかったですタマイルアルファ、この人に聞く。今回お話をお伺いしましたのは、法政寺ご住職でいらっしゃいます田尻照明様、そして技巧様、お二方にお話をお伺いしました。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
タマユラ劇場、このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子。玉由良劇場、手をつないだら。晩ご飯の買い物にいつものように商店街に行った帰りのこと、なんとなく立ち寄った公園のベンチに座って日が落ちるのを見ていた。公園の砂場で子供たちが遊んでいる。だんだん暗くなって子供たちも帰っていく。
ママ、
迎えに来たお母さんに子供は砂だらけの手を差し出す。お母さんは困ったような顔をしながら子供の手の砂を払い、手をつないで帰っていく。手をつないで。そんな光景を見ながら私ははたと気がついた。私、長いこと手をつないでない。結婚して20年、一人娘も高校3年生、もちろん子供と手をつなぐようなことはもうない。目の前の小さな子供とお母さんが手をつないでいるのを見ながら、なんだか羨ましい気持ちになった。私も娘が幼稚園の時は毎日手をつないでいたんだな。そんなことを思いながら、そろそろ帰って晩ご飯の準備をと思ってベンチから立つと、公園の前の道に娘が歩いている。娘の横には男の子がいて、二人は手をつないでいる。娘が誰かと付き合っているとは聞いたこともないけれど、今目の前にいる娘は手をつなぎ、二人にこやかによく笑っている。そう、手をつないで。娘に付き合っている男の子がいることを知らなかった。そんなことよりも昔手をつないでいたあの小さな手が、今やもう全く別のものになって、私でない別の人とつながれていることに、なんだかショックを受けた。私がつないでいた手、その手はもうない。私はもう誰とも手をつなげないような気がして、なんだか急に寂しくなった。家には先に娘が帰っていた。
ママ、お腹空いた。早くご飯にして。
と娘はいつもの調子。私は思わず、ねえ、ちゃんと手を洗ったの？なんて言ってしまった。娘は一瞬びっくりしたような顔をして、
わぁ、懐かしい。私が幼稚園の時、ママ、そればっかり言ってたもんね。
と笑った。確かにそうだった。娘はすぐお腹を壊すので、小さい時は手洗いのことはうるさく言っていた。
大丈夫よ、ママ。今だって綺麗に手洗ってるから。
と私に手を見せた。娘の手を見るのはなんだか久しぶりなような気がした。バレーボールをしているので、月指も多いのか、割合がっちりした手だ。指も長い。
こんな手をしていたっけ？
え？薬指の爪にハートが書いてあった。
何よこれ？
私が言うと、娘はしまったという顔をした。部活のルールで化粧やネイルは禁止されている。
あ、これ、さっき友達とふざけて遊んで書いたんだ。
さっき友達と書いた？手をつないでいた彼と遊んでハートの絵を爪に書いた？
変な言い訳をする娘に、なんだか腹が立った。そんなハート、さっと消しなさい。
私の言葉に娘はちょっとびっくりした様子だったが、そのうちいつものようにご飯まで待てないと、リビングでおやつを食べ始めた。
あ、そうそう、ママ。この間、学校の職場体験があって、介護施設に行ったんだけどね。私、そっちの方を目指そうかな。
え？介護？そんな話も初めて聞いた。高校3年。もちろん、進路を決めていく時期だけれど、漠然と大学に行くんだろうと思っていたので、娘はこう言った。
90歳くらいのおばあさんの散歩に付き合ったの。あまり話もしない人で、一日中ぼーっとしていたおばあさんが、私がこんにちはって言ったら、こうして手を伸ばしてきたから、 私手をつないで一緒に歩いてね。そしたらそのおばあさん歌を歌ったから私びっくりした。その時おばあさんが歌った歌を後でその介護施設のスタッフさんが教えてくれたらしい。娘はパソコンで検索して私に聞かせてくれた。ママ、これこれ、靴が鳴るっていう歌、100年前に作られた歌だって。おててつないでの道を行けばみんなかわいい小鳥になって。おててつないでってなんかかわいらしいね。パソコンから聞こえる歌を聞きながら、昔娘と手をつないでよく散歩した景色がはっきりと見えたような気がした。娘が言った。介護施設のスタッフさんがね、褒めてくれたんだよ。あなたが手をつないだからおばあさんはきっと小さい頃を思い出して歌を歌ったのねって。手をつなぐっていいね、ママ。そりゃそうよ、だってあなたは私がずっと手をつないできた娘なんだから。私は娘に言った。昔はあんなにママ手つないでって言ってたのに、今は誰と手をつないでるのかな。すると娘は私の言葉に驚くこともなく、あ、結構手つなぐよ、クラブの先輩とか。さっきも手つないでた。クラブの先輩？女子バレー部の先輩だったの？あの背の高い人は。私の勘違いがおかしくて思わず、ねえ、手をつなごう。と言うと、娘は怪しい顔をして、パパとつないだら？と言った。
番組の最後は森井康文さんの2個の演奏で心を癒していただきましょう。曲のタイトルはチェンダハオシャンニー、めっちゃ好きです。タマイラアルファ奈良の響き、この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。